はい、こんにちは、左大臣三永です。明神寺北門前の和菓子屋でみなすきを買って食べました。みなすきは白いういろうの生地の上に小豆を乗せて三角形に切った和菓子です。昔宮中で夏痩せしないために氷を食したけれども、庶民に氷は手が届かないため、氷に見立てたういろうで菓子を作ったのが始まりとされます。菓子一つとっても深いゆえんがあるのが興味深いことです。本日は平家物語巻の第8より瀬能西郷です。平家の侍瀬能の太郎兼康は木曽方に囚われていましたが、隙を見て逃げ出し木曽方に敵対します。木曽方より今井の四郎兼平が討伐に向かいます。前回水島合戦からの続きです。瀬能西郷。木曽の様の神これを聞き、安からぬことなりとて一万騎で山陽道へ馳せ下る。平家の侍備中の国の住人瀬能の太郎兼康は、北国の戦いに加賀の国の住人倉光の次郎成澄が手にかかって生け捕りにせられたりしよう。成澄が弟倉光の三郎成氏に預けられたり、聞こえる功の者大事からなりければ木曽殿、あったら尾の子を失うべきか、とて切らす。人愛心様優に情けありければ倉光も年頃にもてなしけり。祖師兄が故国にとらわれ、李承兄が官庁へ帰らざりしがごとし、遠く異国につけることは昔の人の悲しめりしいところなりと言えり。押川の玉木、鴨の幕、もって風雨を防ぎ、生臭き獅子、楽の作り水、もって気活に圧、夜は犬ることなく、昼はひねもすに仕え、木を切り、草を枯らすというばかりに従いつつ、いかにもして、仇を伺い打って、今一度、九州を見立てまつらんと思いける、兼康が心のほどこそ恐ろしけれ。ある時瀬能の太郎倉光の三郎に会うて言いけるは、三ぬる五月より飼いなき命を助けられまいらせて候えば、たれをたれとか思いまいらせ候うべき。事故以後御戦候らば真っ先かけて木曽殿に命をまいらせ候わん。兼康が地行をつかまつり候来し、備中の瀬能は馬の草がいよいところで候。五辺申して賜らせ賜え、と言いければ、倉光、このようを申す。木曽殿、神病のこと申すござんなれ。さらば何時、瀬能を案内者にして、まず下れ。まことに、馬の草なんどをも構えさせよ。とのたまえば、倉光の三郎、かしこまり喜んで、その征30騎ばかり、瀬能の太郎を先として、備中へぞ下りける。瀬能が着し、小太郎宗康は、平家の味方に候。父が木曽殿より許されて下ると聞こえしかば、年頃の労働ども催し集め、その征50騎ばかりで迎えに登るほどに、播磨の古府で雪を追て連れて下る。備前の国三井氏の宿にとどまったりければ、瀬能が親しき者ども酒を持たせていできたり、その世もすがら喜びの酒盛りしけるに、預かりの武士倉光の三郎、諸従ともに34人、死伏せて起こしも立てず、いちいちに皆刺し殺してんげり。備前の国は十郎クランドの国なり、その代官の古府にありけるをも押し寄せて打ってんげり。
兼康こそいとまたまわってまかりくだれ。平家に志思いまいらせん人々は、兼康を先として木曽殿の下りたもうに、矢一ついかけ立てまつれい。
と披露しければ、備前、備中、備後、三カ国の強者ども、ま、もののぐ、しかるべき諸州おば、平家の御方へ参らせて、休みける老者ども、あるいは柿の滴れに爪ひもし、あるいは布の小袖にあずま折りし、鎖腹巻きつづり着て、山うつぼ、高えびらに宿も少々差し、柿追い、柿追い、瀬の尾がもとへはせ集まる。都合そのせい2004人、瀬の尾の太郎を先として、備前の国、伏龍寺縄手、笹の迫りを城郭に構え、口2丁、深さ2丁に堀を掘り、坂もぎ引き、高櫓上げ、買い立て書き、矢先を揃えて、今や今やと待ちかけたり。備前の国に中郎クランドの置かれたりし大官、瀬能に打たれて、その下人どもが逃げて京へ登るほどに、播磨と備前の境、船坂というところにて、木曽殿に参りよう。このよし申しければ、安からぬ。切ってすつべかりつるものを。と後悔せられければ、今井の城を申しけるは、さあそうらえばこそ、気圧が面だまし、ただものとはみっそうらわす。ちたび切ろうど申しそうらいつるものを、助けさせたまいて。と申す。思うに、何ほどのことかあるべき。追っかけて撃てい！とぞのたまいける。今井の城、まず下ってみそうらわん。とて、3000余機ではせ下る。伏龍寺縄手は、旗張り、ゆんずえ、ひとたけばかりにて、遠さは西国一里なり。サウは深田にて、馬の足も及ばねば、3000余機が、心は先に進めども、馬次第にぞ相ませける。押し寄せてみければ、瀬能の太郎、櫓に立ち出て、大恩情をあげて、
三ぬる五月より今まで、飼いなき命を助けられまいらせて候、おのおののご奉仕には、これをこそ、用意つかまつって空へ。
とて、屈強の強い身、性病、数百人、すぐり集め、矢先を揃えて、差し詰め引き詰め散々にいる。表を向くべき用もなし、今井の城をはじめとして、盾、根の井、宮崎の三郎、諏訪、藤沢なんという、流行り世の強者ども、兜のしころを傾けて、いころさるる陣馬を取り入れ、引き入れ、堀を埋め、おめき叫んで攻め叩こう。あるいは竿の深田に打ち入れて、馬の草脇、胸貝尽くし、太腹何度に立つところをことともせず、村目かいて寄せ、あるいは谷ふけをも嫌わず、駆け入り、駆け入り、ひとひ戦い暮らしけり。夜に入りて、瀬能が催し集めたる狩り武者ども、皆攻め落とされて、助かる者は少のう、撃たるる者ぞ多かりける。瀬能の太郎、笹の迫りの城郭を破られて、引き退き、備中の国、板倉川の旗に、買い立て書いて待ちかけたり、今井の城をやがて押し寄せ攻めければ、山うつぼ、高えびらに、矢種のあるほどこそ防ぎけれ、皆尽くしてんげれば、我先にとぞ落ちゆきける。瀬能の太郎、ただ収集三騎に打ちなされ、板倉川の旗について、御泥山の方へ落ちゆくほどに、北国で瀬能を生け捕りにしたりし、倉光の次郎をなりずみ。
弟は撃たれぬ、安からぬことなり、瀬能においては、また生け捕りにつかまつりそうらわん。
とて、君に抜けて追うてゆく。淡い一丁ばかりに追っつけて。
いかに、瀬能殿、正能も、敵に後ろをば、見するものかな。返せや、返せ
と言われて、板倉川を西へ渡す川中に、控えて待ちかけたり。 倉光はせきたって、押し並べ、むずっと組んで、どうどうつ。互いに劣らぬ大事からなれば、上になり、下になり、転びようほどに、川岸に淵のありけるに転び入りて、倉光は武水連なり、瀬能は優れたる水連なりければ、水の底で倉光を取って押さえ、鎧の草ずり引き上げ、つかも拳も通れ通れと、味方な裂いて首を取る。我が馬は乗り損じたれば、敵倉光が馬に乗って落ちゆくほどに、瀬能が着し、小太郎宗安、馬には乗らず、価値にて労働と連れて落ちゆくほどに、いまだ22、23のおのこなれども、あまりに太って、一丁ともへ走らず、物のぐ脱ぎ捨てて歩めども、かなわざりけり。父はこれを打ち捨てて、十余丁こそ逃げ延びたれ。労働に応ていけるは、金安は、千番の仇に向かって戦するは、四方晴れて覚えるが、今度は小太郎を捨てて行けばにや、一向先が黒うて見えぬぞ。たとえ金安命生きて、再び平家の御方へ参りたりとも、同霊ども、金安、今は60に余りたるものの、幾ほどの命を惜しうで、ただ一人ある子を捨てて落ちけるやらん、と言われんことこそ恥ずかしけれ。労働申しけるは、さそらえばこそ、ご一緒で、いかにもならせたまえと申しつるは、ここ増労、返させたまえ、と言いければ、さらば、とて、取って返す。小太郎は足、かばかり腫れて伏せり、何時が栄をつかねば、一緒で、打ち死にしようとて帰ったるは、いかに、と言えば、小太郎、涙をハラハラと流いて、この身こそ武器量のものでそうらえば、自害をもつかまつり候うべきに、我ゆえに御命を失いまいらせんこと、顧客罪にやそうらわんずらん、ただとうとう伸びさせたまえ、と申せども、思い切ったる上は、とて休むところに、今井の城を真っ先かけて、そのせい50騎ばかりおめいて追っかけたり、瀬能の太郎や七つ八つ居残したるを差し詰め引き詰め散々にいる。師匠は知らず、にゃにわに敵五六騎居落とす。その後打ち物抜いて、まず小太郎が首打ち落とし、敵の中へ割って入り、散々に戦い、敵あまた打ち取って、ついに打ち死に支点下痢。労働も衆にちっとも劣らず戦いけるが、大事の手あまた追い、戦い疲れて自害戦としけるが、生け捕りにこそせられけれ、中一日あって死ににけり。これら衆従三人が首をば、備中の国、先が森にぞかけたりける。木曽殿、これを見たまいて、あっぱれこうのものかな。これをこそ、一人当然のつわものとも言うべけれ。あったら者どもを、助けてみで、とぞのたまいける。平家の侍、瀬能の太郎兼康の壮絶な最後でした。栗から峠の合戦の時、木曽方に捕らえられ、捕虜となっていたが、隙を見て逃げ出し、このようなことになったわけです。次回、室山に続きます。本日も、左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。